ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、ドクター松倉の健康相談室。今日のテーマは白内障手術についてです。最近松倉先生が白内障の手術を井上眼科でなさいました。とても良かったとお伺いしています。今日は井上眼科の真下圭太郎先生をゲストにお迎えし、白内障の手術についてお話を伺ってまいります。真下先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、白内障なんですけれども、私はちょっと年代的にまだこの白内障という病気が身近な病気ではなくって、いろいろと聞いてしまうと思うんですけれども、今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
では初めに、白内障とはどのような病気なんですか？
はい、白内障とはですね、目の中にある水晶体と呼ばれるピントを調整している組織ですね、そちらが濁ってきてしまう小病気です。
目が濁って見えなくなってしまうということですか？
そうですね、急に見えなくなるわけではないんですけれども、徐々に視力低下をきたしたりとか、様々な症状が起きてきます。
白内障って高齢になるとかかると言われていますけれども、他にはどんな要因があるんですか？
はい、やはり最も多いのが、加齢性の変化による白内障なんですが、その他にも、目のご病気で緑内障ですとか、ブドウ膜炎といった、目のご病気に伴って起こる併発白内障や、外傷によるもの、放射線によるもの、またですね、糖尿病やアトピーが原因で起こるものもあります。
糖尿病やアトピーが原因でもなったりするんですね。
そうなんですね。
若い方で何歳くらいからなる方がいらっしゃいますか？
若い方で自然に起こるということは、ほとんどないく稀なんですけれども、今お話したようなアトピーがあったりですとか、糖尿病があるような方は20代ですとか30代で起こるということもあります。
じゃあ白内障に若い方がなった時点で他の病気をまず疑うという感じですかね？
そうですね、やはり他の原因がないかというのをまず検査を一緒に進めていくということになります。
この白内障なんですけれども、年代としてはいくつぐらいの方がなっていますか？
白内障になるという区切りが、明確な区切りがないんですけれども、徐々に加齢性とともに濁りが進んでまいります。50代から60代になるとその濁りが出てきますので、60代70代ぐらいの方が手術を行うことが多いと思います。
濁るのって見た目でも分かるんですか？
まず見た目では分からないですね。眼科の専用の機械を用いることで白内障と診断するんですが、本当に進行が進んでしまいますと、目の方が真っ白くなってしまって、たまにご自身もしくはご家族の方が気づかれていらっしゃるということもあります。
白内障の初期症状について教えていただけますか？
はい、まずはですね、霞んで見えたり眩しく感じたりという方が多くいらっしゃいます。またやはり夜になって見にくいですとか、二重三重にぼやけてみるということもあります。
後期になりますとどのような症状になりますか？
そうですね、進行してきますと、視力が徐々に低下してきまして、末期になると、全く見えなくなるということはないんですが、かなり見にくくなってくるといった症状が出てきます。
じゃあもうちょっと霞んで見えたりしましたら、早めに眼科に受診した方がいいということですね。
はい、そうですね。
続いて白内障の治療について伺っていきたいと思います。はい、どのような治療を行うんですか？
はい、根本的な治療は手術になるんですが、白内障の進行を抑制するという目的で点眼薬を使用することがあります。 ただですね、点眼薬に関しましては十分な科学的根拠が乏しいので必ずしも必要というわけではありません。
そうするとやはり最終的には手術が必要になってくるということでしょうか。
はい、そうですね。根治治療としては手術をしていただくということになります。
手術と言いますとやっぱりちょっと怖いなという方が多いと思うんですけれども、初めにこの手術って痛くないんですか。はい、
そうですね、基本的に耐えられないほどの痛みがあるとおっしゃられる方はほとんどいらっしゃいません。
そうなんですね、はい、ちょっと安心しました。では手術の方法についてお伺いしていきます。まず手術の麻酔について伺ってもいいですか。
はい、麻酔はですね基本的には局所麻酔で行います。ただ、先天白内障と言われるような特別な小児に白内障が起きているような場合はですね、全身麻酔で行うこともあります。で、局所麻酔に関しましては目の周りに注射針で麻酔をするということを以前行ってたんですが、最近は点眼薬のみで手術を行う施設が増えております。
そうなんですね。なんかこう目の近くで注射針がこうもう近づいてきたらすごく怖いなと思うんですけれども、
そうですね、
今はもう点眼麻酔なんですね。
そうですね、ほとんどの施設が点眼麻酔のみで行っていると思います。
そうなんですね。手術の時間はどれくらい。
はい、白内障の進行の程度やですね、手術を行う、医師の術師さんのですね技量にもよって、変動はしてくるんですけれども、白内障が初期から中期程度の白内障でありましたら、およそ10分前後で手術が終了すると思います。
10分程度で手術が終わってしまうんですか。は
い、そうですね。
そうなんですね。手術の方法を教えていただけますか。
はい、これもまた進行度で変わってくることがありますが、現在は白内障手術の機械がとても進歩しまして、ほぼ 99% 超音波入荷吸引術とちょっと難しい名前なんですが、はい、そのような手技が行われております。
こちらについて少し詳しく教えていただけますか。
はい、実際にはですね水晶体というものは袋に包まれておりまして、その中身が濁ってくるというような状態です。その濁った中身の部分を超音波を用いて破砕吸引し除去します。その後残った袋の中に人工のレンズというものを入れる、これが白内障の手術になります。
人工のレンズを入れるんですね。
はい、
これって個人差があると思うんですけれども、手術が終わってどのくらいで見えるようになりますか。
そうですね、手術の時に三道薬というお薬を使いますので、手術受けられる前からすでに手元はぼやけております。なので手術終わった直後もですね手元が見えるというのはあまりありません。ただ霞ですとかそういった症状に関しましては手術後明るくなったり改善したりすることはあります。
このレンズなんですけれども、また何年後かに変えないといけないとかってそういうのとかもありますか。
現在ですね、販売されているレンズに関しましては100年でも持つようなレンズになっておりますので、基本的に入れ替えたりとかすることはございません。
入れ替えなどもないんですね。こちら手術が終わった後なんですけども、やはり眼鏡とかも必要になってきますか。
はい、やはりピントを調整することができなくなりますので、手術後には、ご自身に合った眼鏡、遠く用の眼鏡脱出とか近く用の眼鏡が必要になってきます。
手術の方法といたしましては、両方の目がおそらく同じような進行で白内障になってくるかと思うんですけれども、手術としては両目どっちも1回で行うんですか。
同時に同じ日に行うということはありません。
あ、そうなんですね。はい、はい、
同時に行いますとやはり両目見えづらくなってしまいますので。
そうですよね、確かに。はい、じゃあそうすると片目でまず手術をして、はい、その後にまた片目手術という形ですかね。はい、
そうですね。
大体どれぐらいの期間で行いますか。
はい、大体数週間空けて行うことが多いと思います。
わかりました。術後なんですけれども、やはりちょっと見にくくなるかと思いますので、いつもやはり付き添いでご一緒に来ていただくような形ですか。
はい、なるべく付き添いの方が来ていただくことを推奨しております。やはり手術後見えにくくなっている状況ですので、ご自身で車で帰っていただくようなことは避けていただきたいと思います。
わかりました。手術前後の注意点について教えてください。
はい、手術前に特に注意することはありませんが、 まあ、ただですね、他のご病気等で内科等を通院している方に関しましては、やはり全身の状態を安定しているということが必要になります。例えば糖尿病の方なんかですと、血糖が高いとやはり手術後の感染のリスクが高くなりますので、延期になってしまう場合や、当日にお熱があるとやはり手術が中止になることもあります。手術後に関してですが、手術後はやはり感染が一番怖いです。ですので予防のために処方された目薬ですね、それを必ず忘れずにしっかりと刺していただきたいと思います。そして手術直後ですね、直後はやはり目を触らないように気をつけていただきたいと思います。
わかりました。なんか思ったより緊張する手術じゃないのかなと思いまして、少し安心いたしました、はい、やっぱりこの手術緊張するっていう方多いですよね。
そうですね、はい、やはり手術室に入ってきてとても緊張されている方が多いので、まあ、なるべく緊張をほぐすように一応お声掛け等させていただきながら手術を進めるようにしています。
わかりました。そうするとちょっと安心です。ありがとうございます、はい、まあ、もちろんですね、この白内障なんですけれども、手術をすればきちんと見えるようにはなりますが、やっぱりならないためにはどうしたらいいですかね。
はい、まあ、加齢性のご病気ですのでならないというのは不可能なんですが、
はい、
まあ、先ほど話したような目薬を使用してもらうことですとか、まあ、あと進行するリスクファクターですね、はい、それを少しでもまあ回避避けるために、まあ、禁煙ですとか、はい、強い紫外線を直接目に当たらないようにするということがいいかなと思います。
禁煙と紫外線を目に当てないようにするのがすごい大事なことということですね。私普段ですね、結構パソコンで作業することが多いんですけれども、はい、やっぱりこのパソコンの目の疲れに日頃からのケアっていうのはありますか。
はい、やはり一度に長時間作業をしますと眼精疲労の蓄積やドライアイの発症にもつながりますので、やはり推奨されておりますのは、1時間作業した際には最低数分でもやはり目を休めて休憩を取っていただくのがいいと思います。
わかりました。皆さん本当に目を大切にこれからも長生きしていただきたいですね。
はい、
本日は松倉先生が白内障の手術を井上眼科でなさったということで、テーマは白内障手術について、増下先生にお話をお伺いしました。増下先生、そういえばこの時期、今夏の時期になりますが、外来の患者さんでこういった病気すごい多いよっていうのがあったらちょっと教えていただきたいんですけれども。
はい、まあ、夏の時期ですとやはり目が赤くなったり、まあ、充血を訴えてくる患者様が増えてきます、うん、中でもやはり小児のお子さんが受診することが多くなってきております。その原因のやはり一番多いものはですね、うん、流行性核結膜炎といった、まあ、ウイルス感染症になりますけれども、うんうん、とても感染力が強く、はい、拡大しやすいご病気です。特に学級閉鎖まではいきませんけれども、うんうん、学校保健法で決まりがありますので、就学が禁止になるといったこともございます。
流行りの目の病気もあるかと思いますので、しっかり皆さんにはしっかりと手洗いうがいは行っていただきたいですね。
はい、
そして増下先生も大変お忙しいかと思いますので、これからも先生も体調には気をつけて元気にお過ごしいただければと思います。
ありがとうございます。
増下先生のこれからのご活躍も期待しております。増下先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、本日は内野由紀がお届けいたしました。それではまた。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。